防衛問答緊急でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けいたします。今回の出演は近畿中部防衛局地方協力確保室の森本室長さんです。今回は防衛省自衛隊の災害対応のお話です。3回にわたってお届けいたします。今回はその第1回目です。リスナーの皆さん、こんにちは。防衛問答緊急でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けいたします。前回の放送では神崎防衛補佐官の令和4年度防衛省の主要事業のお話を興味深くお聞きしました。今回の放送では皆さんにとってより身近な問題である防災についてお聞きしたいと思います。本日はこの4月に新しく地方協力確保室に就任されました森本室長さんにお越しいただきました。森本室長さんは令和3年までこの番組でもいろいろとお世話になりました中村室長さんの後任とお聞きしています。それでは森本室長さん、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、はい、近畿中部防衛局地方協力確保室長の森本です。先ほどご紹介いただきましたように、はい、今年4月に前任の中村室長の後任として着任しました。どうぞ中村室長同様によろしくお願いします。
お願いいたします。
本題に入る前に簡単に自己紹介させてください。
楽しみです。お願いいたします。
は
い、
私は近畿中部防衛局の前身である大阪防衛施設局に入庁以来、はい、主に国有財産管理業務を担当しておりましたが、はい、令和元年に米軍基地で働く日本人従業員の労務管理を担当する独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構に出向し、昨年近畿中部防衛局に戻りまして、当局の訴訟業務を担当する商務官を務めた後、はい、本年4月から地方協力確保室長を務めることになりました。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。この番組を楽しみにお聞きくださっているリスナーの皆さんもたくさんいます。これからも貴重なお話よろしくお願いいたします。それでは今回どのようなお話でしょうか。
はい、今回は今年3月に近畿中部防衛局が YouTube で配信した令和3年度防衛問題セミナー南海トラフ巨大地震に備えての中から自衛隊和歌山地方協力本部の中尾恭一本部長にご講演をいただいた防衛省自衛隊の防災訓練の内容に沿って防衛省自衛隊の災害対応や防災訓練についてお話しさせていただきます。よろしくお願いします。
こちらこそ。
ところで坂口さん、はいはい、最近関西地方で地震が多いと感じませんか。
そうですね、この放送局がある和歌山県北部でも確かに地震が多いように感じます。
4月に開かれた気象庁地震調査委員会の会見によれば、はい、3月に日本列島や周辺域で起きたマグニチュード4以上の地震が195回観測されており、これは平常時の1ヶ月平均の倍以上だそうです。
そんなにこう揺れているんですか。もう驚きました。
はい、それでは防衛省自衛隊の防災訓練のお話をする前に、防衛問題セミナーのテーマにもなっています南海トラフ巨大地震についてお話ししたいと思います。
お願いいたします。
和歌山県の太平洋沖合には過去に巨大地震を引き起こしてきた南海トラフがあり、ほぼ100年から150年間隔で繰り返し地震が発生してきました。南海トラフとは、はい、駿河湾から日向灘沖にかけての海底の船底のような溝状の地形を指しますが、 この南海トラフ沿いで発生する地震のことを南海トラフ地震と呼び、東海、東南海、南海、日向灘の4つの大きな震源域があります。
そんな風になっているんですね。
前回の南海トラフ地震である昭和19年1944年の昭和東南海地震及び昭和21年1946年の昭和南海地震が発生してから80年近くが経過しており、次に南海トラフ地震の発生が危惧されています。
もう和歌山県に住む人間にとってはとても心配です。それでなくっても平成23年3月の東日本大震災の大震災以降、この10年の間だけでも平成28年の熊本地震とか平成30年の北海道胆振東部地震などの大きな地震が続いており、とても心配です。
そうですね。今年の1月に政府の地震調査委員会が、国内で可能性のある地震の最新の発生確率を公表し、南海トラフで今後40年以内にマグニチュード8から9クラスの地震が発生する確率を前年の 80から90% から90% 程度に引き上げています。
すごいな。
東京大学名誉教授の平田委員長は、日本は世界的に見て地震が起きやすい場所だ、どこで起きてもおかしくないので備えを進めてほしいと警鐘を鳴らされています。ところで坂口さんは地震の表現にマグニチュードと震度という言葉が使われますが、違いをご存知でしょうか？
確かマグニチュードは地震そのものの大きさで、規模を表す物差しで、震度は地震が起きた時の私たちが生活している場所での実際の揺れの強さを表していると聞いたことがあります。
よくご存知ですね。マグニチュードと震度の関係は、例えばマグニチュードの小さい地震でも、震源からの距離が近いと地面は大きく揺れ、震度は大きくなりますが、マグニチュードの大きい地震でも震源からの距離が遠いと地面はあまり揺れなく震度は小さくなるそうです。ちなみに平成7年1995年1月に発生した阪神淡路大震災はマグニチュード 7.3、 最大震度7の大地震でしたが、想定される南海トラフ地震はそれ以上の巨大地震となる恐れがあります。
前回昭和21年12月に発生した昭和南海地震はマグニチュード 8.0 の巨大地震で、紀伊半島や四国地方に大きな被害をもたらしました。この和歌山県でも地震により建物が壊れたり、津波火災の災害により死者行方不明者269人、負傷者562人、住居全壊969戸、流出が325戸、焼失が2399戸という多くの人命と財産が奪われました。いつ来るかわからない地震ですが、人命と財産を守るための日頃からの備えが大切だと思っております。
はい、坂口さんが FM マザーシップを開局されたのも、阪神淡路大震災の経験などをもとに、日頃から災害の恐ろしさを伝えながら地域住民に寄り添う放送を続け、いざという場合に頼りになる存在でありたいとのお気持ちからとお聞きしました。
そうなんです。私が生まれ育った広川町は1854年の安政南海地震で大きな津波被害を経験した土地なんです。で、近い将来発生すると言われている南海トラフ巨大地震で、自分たちの町も同じようになるのではないかとの強い危機感を持っているんです。で、なぜこのような危機感を持っているか、森本室長さん、わかりますか？
いや私も、
ね、子供の頃からこの広川町っていうのは学校で津波教育がもうされていたんです。で、今も 広川町の各小学校では5年生になると田植えから始まって、ね、稲刈りをやって、ね、その大切な大切な稲わらに火をつけた浜口五郎さんの偉大な行為を行ったものに対して自ら体験する、そうやってこう行われているんです。だからこの広川町は町民みんなが大人になっても意識が高いんです、ね、聞いててすごいと思わないですか、広川町。
あ、すごいですね。
市長さんはどうなんでしょうかね、この南海トラフで発生する地震の中でも今どうなんでしょうか。
南海トラフ沿いで発生する地震の中でも、
はい、
科学的に想定される最大クラスの南海トラフ地震を、
はい、
南海トラフ巨大地震と呼んでいます。政府の中央防災会議の被害想定によれば、はい、南海トラフ巨大地震がひとたび発生すると、
はい、
静岡県から宮崎県にかけての一部では震度7となる可能性があるほか、はい、それに隣接する周辺の広い地域では震度6強から6弱の強い揺れになると想定されています。
そうなんですね。
また関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域に10メートルを超える大津波の襲来が想定されています。この被害想定は、
はい、
発生過程に多様性がある南海トラフ地震の一つのケースとして整理されたものであり、実際にこの想定通りの揺れや津波が発生するというものではありません。また南海トラフ巨大地震は1000年に1度あるいはそれよりも発生頻度が低く、次に発生する南海トラフ地震を予測したものではないことにも留意が必要です。
そうなんですね。東日本大震災も1000年に1度の大震災とこう言われましたが、それでも現実に起きてしまいましたから、本当にいつ起きるかわからないのが地震の怖さだと思っております。
脅かすようで恐縮ですが、
はい、
日本各地で地震が頻発しており、
はい、
令和元年以降震度5強の地震だけでも13回、うん、そのうち最大震度6強が4回、はい、各地で観測されています。ほぼ毎年1回震度6強の地震に見舞われていると言えま す。
そうです、ね、
ちなみに、
はい、
震度5強とは物につかまらないと歩くことが難しい、
うん、
棚にある食器類や本で落ちるものが多くなる、
うん、
固定しているいない家具が倒れることがある、
うん、
補強していないブロック塀が崩れることがあるなどの揺れになります。
すごいな。
さらに6強となれば、
はい、
這わないと歩くことができず、
はい、
飛ばされることもある。
飛ばされる、はい、
固定していない家具のほとんどが移動し倒れるものが多くなる、
うん、
耐震性の低い木造建物は傾くものや倒れるものが多くなる、
はい、
大きな地割れが生じたり、
はい、
大規模な地滑りや山林の崩壊が発生することがあるようなとても大きな揺れになります。
先月も石川県の能登半島で震度6弱のこう地震があったばかりですが、令和元年以降最大震度6強の地震がほぼ年1回どこかで起きているとこお聞きすると本当に恐ろしく感じますね、
はい、世界で発生するマグニチュード6以上の地震のうち、
はい、
約2割が日本周辺で起きるため、はい、我が国は地震大国と呼ばれています。
そうなんですね。
太古から日本列島は巨大地震に見舞われてきており、
はい、
日本書紀にも記載されている684年に起きた白鳳地震は南海トラフ巨大地震と推定される記録上確認できる最後のものとなります。ちなみに研究者の中には次の南海トラフ巨大地震が起きれば東日本大震災の10倍以上となる犠牲者や被害額が想定されると警鐘を鳴らされている方もいます。
まあ、犠牲者とか被害額が東日本大震災の10倍以上になると言われても想像を絶する気がしますね。
お金の話で恐縮ですが、
はい、
被害総額は、
はい、
我が国税収の約3倍になるとの話もあり、 とんでもない被害になることは疑う余地がないと思います。
ですね。
さらに地震以外にも、はい、和歌山県は南北の距離が長く、
そうなんです、
北部と南部では気候が異なり、はいはい、和歌山市など県北部は瀬戸内海式気候に属し、年間を通じて天気や湿度が安定しており、
はい、
降水量も少ないです、
うん、
一方県南部は太平洋岸式気候に属し、黒潮の影響を受け、
はい、
温暖で台風の影響を受けやすく、極めて降水量の多い地域となっています。
そうなんですよ。南部ほど温暖で降水量が多いイメージがあります。
過去に和歌山県では6月から7月の梅雨時期に、
はい、
梅雨時期と9月から10月の台風時期に大雨による災害が発生しています。明治22年、はい、1889年8月18日から19日にかけて、台風の影響で紀伊半島は豪雨となり、和歌山県で1200人を超える死者が出ています。
すごいな。
はい、昭和28年、
はい、
1953年7月17日から18日にかけて、梅雨前線の活動により豪雨となり、
はい、
約25万人の県民が被災され、
はい、
1000人を超える死者行方不明者が出ました。記憶に新しいところでは、
はい、
平成23年2011年8月30日から9月4日にかけて、
はいはい、
台風12号に伴う大雨により、和歌山県では死者56人、
はい、
行方不明5人の人的被害となりました。新宮市高田で9月4日4時までに降った24時間降水量は、
はい、
1044ミリという驚異的な大雨を記録しました。ちなみに新宮市の年間降水量は、
はい、
3300ミリ程度であり、1日で年間降水量の約3割に相当する雨が降ったことになります。
そうなんです。もうあの時はもうバケツをひっくり返したかのような大雨だったんですね。でここ一応ラジオ局なので、各行政から情報を得て避難所開設をこう放送したりとか、3日ぐらい夜通しでやってたのを今思い出しましたね。でそれだけじゃなく、私もこの湯浅町内を流れるちっちゃな川なんですが、山田川とか広川を見に行ったりとかこうして、でその水位の状況を伝えたりとか、確かにあの時は大変でした。はい、それではここで一曲音楽をお届けしたいと思います。森本室長さん、この曲はご存知ですよね。ルパン三世ですから。
はい、
では聴いていただきます。 ここからは今回放送のテーマとなっている防衛省自衛隊の災害対応や防災訓練のお話になります。引き続き森本室長さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。冒頭でもお話ししましたように、ここからは今年3月に近畿中部防衛局が YouTube で配信した令和3年度防衛問題セミナー南海トラフ巨大地震に備えての中から、自衛隊和歌山地方協力本部の中尾恭一本部長にご講演をいただいた防衛省自衛隊の防災訓練の内容に沿ってお話しさせていただきます。
お願いいたします。
まずは防衛問題セミナーでご講演をいただきました、自衛隊和歌山地方協力本部の中尾恭一本部長を紹介させていただきます。
お願いいたします。
中尾本部長は防衛省運用企画局事態対処課国民保護災害対処室部員統合幕僚幹部参事官付企画官防衛政策局訓練課訓練企画室長などを歴任され、令和2年2020年8月自衛隊和歌山地方協力本部長に着任されました。
はい、そうだったんですね。
和歌山地方協力本部は、和歌山県における自衛官の募集、退職自衛官の就職援護、予備自衛官に関わる業務、各種事態正規時における関係自治体との連絡調整業務のほか、自衛隊の広報活動などを行い、地域の皆様と自衛隊の架け橋となる役割を担っています。
和歌山地方協力本部には、このマザーシップの番組にご出演いただいたこともあり、自衛隊と和歌山の企業さん、地域、住民とを結ぶ窓口として活動されていますよ。
はい、それではまずは自衛隊の災害派遣の遠隔からお話しします。
お願いいたします。
防衛省自衛隊の役割は、主たる任務である国の防衛、災害派遣、テロ等多様な事態への対応に係る任務、国際社会の平和と安全の維持に貢献する国際協力と大きく3つに分類されて、されますが、その他に付随的任務として、昨年の東京オリンピック・パラリンピックでの国旗掲揚や警備支援、南極艦側線、しらせの運用協力などがあります。
そういうのもそうなんですね。
皆さんの中には、自衛隊イコール災害派遣というイメージを持たれている方も多いと思いますが、災害派遣は公共の秩序の維持のため必要に応じて行う任務となっています。
阪神・淡路大震災以降、さまざまな災害で自衛隊が活動されている場面を多く目にしたことから、どうしても自衛隊イコール災害派遣とこう思ってしまいますね。私たちが自衛隊の災害派遣をよく目にするようになったのは阪神・淡路大震災からの気がしますが、それ以前も活躍されていたんでしょうか。
はい、防衛省自衛隊の災害派遣の歴史は古く、昭和26年1951年まで遡り、
そんなに、
昭和26年10月20日に発生したルース台風被害に対し、山口県知事からの要請により、自衛隊の前身である警察予備隊が出動しています。その後、昭和29年1954年の自衛隊創設時に自主派遣の制度が追加されました。
昭和26年10月のルース台風被害が最初の災害派遣とお聞きし、ちょっと余談になりますが、この頃の大きな台風にはそれぞれ伊勢湾台風や室戸台風といった名前がついていたことを思い出しました。
台風や大雨などの自然災害以外の身近なところでも、昨年10月3日、和歌山市において紀の川に架かる水道橋が崩落し、市内で大規模な断水が発生したことが皆様のご記憶にあるかと思います。
すごかったです。
はい、その際にも、大阪府和泉市に所在する陸上自衛隊 篠田山駐屯地から第37普通科連隊などの隊員が約1週間にわたり給水支援を実施しているんですよ。
そうなんだ、そうだったんですね。
また昨年11月16日には兵庫県姫路市において鳥インフルエンザが発生したため、姫路市に所在する陸上自衛隊姫路駐屯地から第3特化隊の隊員が養鶏場における殺処分等の災害派遣を実施しました。
まあ紀の川の水道橋の崩落っていうのは和歌山県内でのこう出来事でもあり、私たちもニュースでよく目にしました。ここでも放送いたしました。その他この自然災害以外でも様々な場面で活躍されているんですね。
はい、皆さんの生活に著しい影響を及ぼしている新型コロナウイルス感染症への対応として、はいはい、令和2年2020年1月のダイヤモンドプリンセス号への移管等の派遣に始まり、はい、空港での検体採取などの水際対策、離島で感染した患者の輸送、自治体などの防護服着脱要領の教育、自衛隊病院での新型コロナウイルス患者受け入れなどの対応も行っています。また皆さんもよくご存知の東京及び大阪における新型コロナワクチンの自衛隊大規模接種会場の運営は今も行っているんですよ。
そうですね、以前の放送で防衛省自衛隊は我が国の最後の砦であり、新型コロナウイルス感染症っていう国家の危機管理上重大な課題に対してその役割を十分に果たすよう努めてこられたとお聞きしました。本当に私たち国民にとっても心強い存在だと思います。
ありがとうございます。ご紹介したのは活動の一例であり、はいはい、自衛隊は災害の発生時には地方公共団体などと連携協力し、被災者や遭難した船舶航空機の捜索救助、水防医療防疫給水、人員や物資の輸送など国民に寄り添う形でさまざまな活動を行っています。
さすが自衛隊ですね。さあこの後はですね、森本室長さん次回っていうことで今さまざまな活動を行ってるってこうおっしゃってくださったんですが、その災害派遣にはどのような手続きが必要になってくるのかっていうのをお聞きしたいと思います。第1部はこの辺で終わりたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
近中でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けいたしました。今回の出演は近畿中部防衛局地方協力確保室の森本室長さんでした。今回は災害対応の第1回をお届けいたしました。次回は第2回をお楽しみください。
杉の並木やがて夜の喜びも悲しみも ささ